箇所を拝読させていただきます。第一コリントの9章、第一コリントの9章の24節から27節まで。
いいですか。
第一コリント9章の24節から27節まで。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。では以上でございます。よろしくお願いします。
そう、ね、祈っとる間に現れたからね目をつぶった証拠ですね今朝早くちょっと立川の青病院まで来まして、そして途中であんまり混んだから、まあ帰る道で電車の方が確実だと思ってですが、ちょっと遅くなっちゃって、午後まだすぐまだ2つの病院に行けなくちゃいけないし、病院ばっかり歩いてたまに途中で週からやりますけど、まあ、この間九州から一人の姉妹見えまして、まあ、田中幸子姉妹ですけど、まあ、去年お母さんも亡くしましたし、本当に全く、まあ、一人ぼっちになったのです。まあ、彼女は、まあ、小さいカードに次のような言葉を書いたのです。この一年、悲しくて泣くことはありませんでした。嬉しくて涙がこぼれました。イエス様はいつもそばにいて、今まで見過ごしていた小さな出来事をすべて喜びに変えてくださったことを心から感謝いたします。まあそういう文章でした。本当に素晴らしい証だと思ったんです。結局あの姉妹も主のご計画をまあ分かるようになったからこういうふうに書かれたなのではないかと思います。主のご計画とは一体どういうものなのでしょうか。主の導きの目的とは一体どういうものなのでしょうか。 2,3 箇所ちょっとお読みいたします。彼は、まあ、イエス様のこと、イエス様は必ず栄え私は衰える、生きているのはもはや私ではない。キリストは私のうちに生きておられるのです。この奥義はあなた方のうちにいます。キリストであり栄光の望みです。ああ、私の幼子たちよ。あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもはやあなた方のために海の苦しみをする。しかし私たちはこの宝を、すなわち主イエス様を土の器の中に持っている。いつもイエスの死をこの身に覆っている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためです。なぜならこのしばらくの軽い患難は働いて永遠の重い栄光をあふるうばかりに私たちに得させるからです。私たちは見るものではなく見えないものに目を注ぐ。見るものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。まあ、このような言葉を読むと主は何を考えておられるか。主の時々面白くない導きの目的とはどういうものであるかと 分かることができるなのではないでしょうか。すなわち主なる神のご計画とは永遠なるものを与えることです。この事実を知らない人は何かあればすぐ諦めてしまいますし、楽な道を選ぶようになります。まあ出ますのように、この間の日曜日ちょっとだけ出ますのことについて一緒に考えたのです。まあ彼はパウロの一人の同行者でした。聖書に次のような言葉が出てきます。私の同行者たちであるマリコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています、と言っています。まあパウロはデマスとはルカという医者と全く同じように私の同行者であるということができたのです。言うまでもなく、このデマスとはパウロの証を通して導かれるようになり、救いに預かるものとなり、生きる希望を持つものとなったのです。もちろん彼は後で振り返ってみたとき、どうしてパウロの話を聞いて理解できなくても納得することができなくても信ずるになったのかと、もちろん説明することができなかったでしょう。デマスも必ずやっぱり主の働きの結果であり、主の恵みに過ぎないと告白せざるを得なかったのです。信仰の土台は、まあ、いつも共通すべきことですけど、いつも人間の外です。多くの人ではいや分からない、そんなにまだ勉強していない、まあ、今朝の病人もそう言ったんです。結局みんな宗教によって毒されてるから困る。宗教はあなたは勉強して分からないとダメ、納得することができなければ信じられないだろう。けど決してそうではない。私たちはどうして信ずるになったかと言いますと、分からなかったから、今も分からないか。結局信仰の土台は人間の理性、理解力、感情、気持ちではない御言葉です。聖書はそう言ってるからピンときません、理解できませんけども、人間はみんな嘘つきであっても偽善者であっても十字架の上で犠牲になられたイエス様は嘘を知らない、必ず自分の約束を守るお方です。イエス様は私のところに来ると結局罪人として私に近づくと頭を下げれば必ず許されるとイエス様は約束してくださったのです。ですから人間は本当にぺっちゃんこになり降参して、もうダメ、憐れんでください、許してくださいという態度を取ると必ず受け入れられる。そういう人々は主の約束、また呼びかけの言葉を自分のものにすることができる。すなわち来よ、あなたの罪は許されていると、許されている、永久的に受け入れられているという確信の結果は何であるかと言いますと、愛と感謝の表れとして私の人生はただイエス様のものとなるべきですと。結局イエス様のために生きたい、頼まれたからじゃない、強制されたからではない、命令されたのではない、自発的に主に従いたい。初代教会の人々についてコリント第2の手紙の中で次のように書く記されています。323ページになります。コリント第2の手紙の8章、まあ、パウロの統治の人々についての素晴らしい証です。8章の2節、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで まあ、これ大切です、ね、進められたからじゃない、頼まれたからじゃない、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを捧げる交わりの、支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。まあ、自分自身を主に捧げることとは、結局主に対する愛の一つの大切な表れなのではないでしょうか。次の章、九章の6節から見ても同じ、初代教会の兄弟姉妹の心構えについて次のように書かれています。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取る、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、教えられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで、まあ、自発的に与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとなるために、あるよる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。まあ、喜んで主に従いたい、これこそがパウロの願いだけではなく、パウロの同行者の切なる願いでもあったのです。おととい話したように、テマスもそのような、心構えの持ち主でした。彼は他の兄弟たちと一緒に地方に行って福音を述べ伝えました。パウロは牢獄に捕らえられてしまったから、結局もう何にもできなかったんです。その時テマスもパウロ安心して、我々もイエス様のものになっちゃったし、私も本当にイエス様を紹介したい、私のために乗って、まあ彼は何週間何ヶ月間何年間イエス様を述べ伝えたかはっきり分かりませんけども、彼ある時疲れてしまったんです。まあイエス様だけを仰ぎ見ないと、誰でも肉体的だけじゃなくて精神的に疲れ果てます。デマスの態度はもう十分です。耐えられない、我慢できない。結果としてパウロから離れ、もっと楽の道を選んだのです。まあ、パウロはそれを経験した時、いかに悩んだのか苦しんだのか、まあ、言葉で言い表すことができないでしょう。パウロはただ簡単に書いたのです。デマスは今の世を愛し、私を捨てた、信仰を捨てたのではない、イエス様から離れたと書いてないけども、彼は私は相変わらずイエス様を信じてますよと言い続けたでしょう。けど私はイエス様を心から愛していると言えなくなったでしょう。イエス様のために生きたいという切なる願いも消えてしまったのです。聖書の中で彼の最後について何にも言ってないんです。回復されたかどうかわからないし、もしかするとそのままだったかもしれない。結局彼はパウロの言葉を借りてみますと、失格者になっちゃった。今まで用いられた器は失格者になりました。テモテ第2の手紙の4章、パウロの殉教の死を遂げる前の最後の手紙ですけれども、ここでパウロは、私は我慢できなくなったなのではない、疲れ果ててしまったなのではない、全く違うことを言えたのです。4章の7節、382ページですね。